ESG A to Z。 この番組は東京証券取引所、クイック、日本経済新聞社の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、滝口里奈です。10月21日月曜日のお昼、皆さんいかがお過ごしでしょうか。この番組は ESG A to Z というタイトル通り、世界規模で関心が高まっている ESG を A から Z まで、つまり入門編から応用編まで全てお伝えする番組です。 ESG とは E Environment 環境、 S Social 社会、 G Governance 企業統治、この3つの頭文字を取った略語で、企業が持続的な成長を目指すために必要とされている課題です。本日のメニュー紹介です。最初のコーナーはサステナワーク。毎週週替わりでサステナビリティに関する情報をさまざまな角度からお届けします。今日はクイック ESG 研究所長、鍋井博史さん、動物のストレス負担などに配慮するアニマルウェルフェア、動物福祉について、企業の取り組みなどを解説していただきます。そしてもう一つのコーナーはピックアップ ESG。 ここでは ESG に積極的な企業の取り組みをご紹介します。今日は先週に引き続き、ユニチャーム上席執行役員、 ESG 本部長、上田健二さんにお話を伺います。それでは皆さん、12時30分までの短いお時間ではございますが、最後までお付き合いください。
人生100年時代と言われる中、資産形成に関する議論や SDGs、ESG 投資の意識の高まりなど、金融リテラシーへの社会的な関心がかつてないほど高まっています。東京証券取引所、大阪取引所は、金融経済教育のブランド JPX マネブラボを通じて、幅広い世代に総合的な金融経済教育を展開しています。詳細は JPX マネブラボで検索。
銘柄選別ってどうやったらいい？来週の相場のポイントは？株式投資に役立つ情報ツールならクイックマネーワールド。マーケットのプロが予想したデータで銘柄探しもできる。プロがチェックする情報も見られる。オンラインセミナーも毎月開催中。マネーはで検索して会員登録しよう。
サステナワーク。
最初のコーナーはサステナワーク。週替わりでサステナビリティに関する情報を様々な角度からお届けいたします。今日はクイック ESG 研究所長、鍋井博史さんにお越しいただきました。鍋井さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、最近 ESG 課題の一つとしてアニマルウェルフェア、動物福祉が注目されていますが、まずこのアニマルウェルフェアというのを聞き馴染みない方多いと思いますので、これが何なのかといったあたりからお伺いできますでしょうか。
はい、アニマルウェルフェアですけれども、これは動物の身体精神の状態を指していて、動物福祉と訳されたりします。1960年代のイギリスで、家畜の劣悪な飼育管理が問題視されたことをきっかけに、国際原則として5つの自由が提唱されるようになりました。この5つの自由というのが、1つ目が飢えや渇きおよび栄養不良からの自由、2つ目が恐怖および苦悩からの自由、で3つ目が身体的および熱の不快からの自由、4つ目が苦痛、障害および疾病からの自由、5つ目が通常の行動様式を発現する自由とされています。つまり、動物を科学的にストレスの少ない状態で飼育し、疾病を減らすというのが目的です。
なるほど。これはでは、アニマルウェルフェア、動物福祉というのは、動物を人のために利用するということを、それ自体を否定しているわけではないということですか、ね、
はい、そういうことです。アニマルウェルフェアというのは、動物福祉に配慮した飼育や養殖の環境は求めてはいますけれども、動物を人のために利用するということ自体を否定はしていません。そういう意味で、動物実験を全面的に禁止するといった、動物の利用を否定するアニマルライツとは異なる考え方です。アニマルウェルフェアを幅広く捉えれば、食品の安全以外でも、例えば鳥インフルエンザなどの感染症を防いだりですとか、あるいは抗生物質の使用を抑えて 安全な畜産物生産につなげたりしていこうと、まあ、こういう考え方にもつながっていきます。家畜の温室効果ガスの排出といった課題にも関連していく話題です。
はい、その企業がアニマルウェルフェアに関して開示をする場合なんですが、開示基準にはどのようなものがあるんでしょうか。
はい、アニマルウェルフェアに関するサステナビリティ開示基準としては、例えばサステナビリティ会計基準審議会、サスビですね、基準の食肉、鶏肉、乳製品という業種には、開示トピックスの一つに、動物の世話と動物福祉というのがあります。その指標は妊娠ストールと言いますけれども、これは妊娠した豚を閉じ込める狭い檻のことを言いますけれども、この檻を使用せずに生産された豚肉の割合、あるいは卵を産む鶏をケージに閉じ込めて飼育をしないといったケージフリーランですねの割合などで構成をされています。
はい、株主提案に目を向けますと、若元製薬の今年6月の株主総会で動物実験に関する株主提案議案が上呈されました。で、日本で極めて珍しい動物福祉の株主提案だったと思うんですが、これ具体的にはどんな内容だったんでしょうか。
はい、今回若元製薬に提案した株主は投資会社の七星マネジメントという会社で、動物実験の動物別購入等数を開示するように、まあ、定価変更を求めたという内容でした。具体的には有価証券報告書やウェブサイトなどで毎年開示するように求めてきました。外部への透明性を高めて、まあ、行き過ぎた動物実験を抑えようということが狙いです。うん、動物実験の購入等数に関しては海外では複数開示した例はあります。
はい、
こうした開示は実験用のマウスが中心でした。うん、ただ日本企業の開示例はほとんどないというのが実情です。若元製薬の取締役会は厚生労働省の指針に基づいて規定を定め、適正に取り組んでいるとして反対を表明しました。この結果、この株主提案自体は賛成率 5.31% で否決をされています。
なるほど、まあ、日本で極めて珍しい動物福祉の株主提案ということですが、アメリカでは以前から動物福祉の株主提案というのはあったんでしょうか。
はい、アメリカのですね、主要250社を対象に株主提案議案を2006年から収集しているプロキシーモニターというデータベースがあります。
はい、
このプロキシーモニターによると、2006年時点でアニマルライツに分類された議案が10以上ありました。まあ、2006年からですので、まあ、それ以前に動物福祉に関する株主提案があったかどうかは分かりませんけれども、まあ、米国ではかなり以前から動物福祉に議案が取り上げられていたということは分かります。
はい、具体的にアメリカの動物福祉に関する株主提案、どういったものがあったんでしょうか。
はい、株主提案が可決された例としては、企業がアニマルウェルフェア向上への取り組みをまず公表して、
はい、
その取り組みを支持するといった議案があります。うん、例えば豚肉サプライチェーンにおいて、妊娠期間中の親豚を拘束することを、まあ、段階的に廃止するといった対応、あるいはですね、ケージフリーランに段階的に切り替えるといった企業を評価していくという内容ですね。こうした提案は会社の取締役会も賛成を推奨していた議案です。それぞれの議案ともその後に可決をされています。一方で、否決された株主提案の例としては、企業に対して動物福祉プログラムに使う重要な指標を開示するように求めた例があります。また動物福祉に関する目標を設定するように企業に求めたという例もあります。
なるほど、このアメリカの動物福祉の株主提案というのは現在足元でも増えているんでしょうか。
はい、米国では近年、動物福祉の株主提案が増えているというふうに報道されています。ある報道によると、2024年に米国の動物福祉関連の株主提案数はですね、少なくとも30件に上ったということです。マクドナルドの5月の株主総会では、昨年に引き続いて家畜の鶏の福祉に関する株主提案というのが出ています。またフォードモーターは23年の株主総会で、動物実験の透明化と最小化に向けて、種別使用数などの開示を要求されています。まあ、2020年以降の議案を調べてみると、まあ、豚肉や鶏卵などを扱う、まあ、食料品、レストランチェーン、 小売業に限らず、まあ、怪我を扱うアパレルですね、あと動物を実験利用する医薬品、自動車、まあ、さらには融資先の動物福祉に関して監視を求めるというので金融機関ですねに対しても動物福祉の提案がありました。まあ、業種的にも広がりを見せているということは言えると思います。
はい、ここまでアニマルウェルフェアの事例いろいろと出していただきましたが、まあ、ESG 課題の一つとして注目されつつあるということなんですが、それではこの ESG のこの3つの分野のどの課題なのかといった点については各企業どういった分類をしているんでしょうか。
はい、アニマルウェルフェアの方針や取り組みは S 社会ですねに分類している組織が多いようです。例えば味の素のウェブサイトを見ると社会というところの下のサプライチェーンマネジメントのところにアニマルウェルフェアに関するグループポリシーというのが載っていました。で、マルハニチロの場合は社会価値の創造の下の持続可能なサプライチェーンの構築というところに、まあ、グループのアニマルウェルフェアに関する方針というのが載っていました。E の環境に分類している企業もありました。日水の場合は環境の配下の水産資源の持続可能性の中の養殖におけるアニマルウェルフェア方針を公開しています。
はい、
あとセブン&アイホールディングスのウェブサイトでは環境の配下の持続可能な原材料の調達の中の分野別方針の中に畜産物というのがあります。で、この畜産物の中で動物の5つの自由及び動物福祉の考え方に基づく飼養管理ですね、これは飼育する養うの飼養ですけども、飼養管理が行われている畜産物の調達に努めますといった記載がありました。まあ、企業の中にはアニマルウェルフェアを環境と社会の両方に属するという位置づけている企業があります。
うん、はい。今後日本でアニマルウェルフェアの動きというのはどうなりそうでしょうか。
はい。まあ、あくまで一般論なんですが、企業の取り組みに関して、まあ、透明性が高まることによって投資リスクが下がります。まあ、それを通じて資本コストの低下を通じて株主価値は向上していくということになります。まあ、こうしたアニマルウェルフェアに関する取り組みが十分であるなら、まあ、食品の安全性につながって投資リスク、風評リスクということを下げることができます。またあるいは消費者自身が社会的課題の解決を考慮して消費するという、まあ、いわゆるしっかり消費ですけれども、うん、これにつながってくれば結果的には収益の向上に貢献することもあるかもしれません。
はい、
まあ、例えば気候変動に関する株主提案が海外で先行して増えた後に、まあ、日本でも急速に定着してきたという経緯があります。うん、まあ、このアニマルウェルフェアに関しても気候変動と同じような経緯をたどるのではないかというふうに見ています。まあ、時間はかかるかもしれませんが、日本でもアニマルウェルフェアが少しずつ浸透してくるのではないかというふうに予想しています。
はい、そうですね、ありがとうございます。さあ、ということで今日はアニマルウェルフェア、動物福祉について企業の取り組みなどを解説していただきました。ラブイさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
部長、
どうした？
最近君絶好調じゃないか。例のプロジェクトも成功させて、もう出世間違いなしだな。
実は会社を辞めたいんです。
え？
このままだと夢を目指せなくなりそうで。
夢って？
芸人です。
なんでまた急に？
いつも家ではラジオでニュースを流してるんですけど、昨日間違えて芸人さんのラジオに合わせちゃって、でもその話がもう面白くて面白くて、ああ笑うってこんなに幸せなことなんだって気づいたんです。
それで芸人を目指すのか。
はい、自分が芸人なんて笑えますよね。
笑ってもらえるのは芸人の本望だろ。
部長、
その昨日のラジオ俺にも聞かせてよ。
はい、ラジコのタイム
フリー。たまたま流れてきた声が人生を変えるかもしれない、いい偶然をあなたの耳に、ラジコ。
ピックアップ ESG。
さあ、ここからのコーナーはピックアップ ESG。 ESG に積極的な企業の取り組みを詳しく伺います。今日は先週に引き続きユニチャーム上席執行役員 ESG 本部長上田健二さんにお越しいただきました。上田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、前回はユニチャームが掲げるパーパスと、それを実現するためのミッション、ビジョン、そしてマネジメントなどについてお話を伺いました。 今回は環境面の取り組みなどをさらに詳しく伺っていきたいと思います。さあ、環境関連では前回使用済み紙パンツのリサイクル事業について伺いましたが、ユニチャームでは他にも数々の環境関連の取り組みをされているということなんですね。上田さんご自身は GHG 温室効果ガス排出量可視化プロジェクトのリーダーをされているそうですけれども、これはどのように実践されているか詳しく伺えますか？
はい。ユニチャームは気候変動問題への対応を積極的に推進するべく、いわゆるスコープ1、2に該当する直接排出はもとより、スコープ3を含むバリューチェーン全体での GHG 排出量の削減に取り組んでいます。
はい。
このような取り組みを具体的に進めるには、精度と鮮度の高い資材別 GHG 排出量データの把握や、商品設計、資材選定、製造といった各工程での具体的な削減案の抽出が欠かせません。このような観点から2022年5月より GHG 排出量可視化プロジェクトをユニチャームグループ横断で組成し活動を続けています。これまでの成果としましては、国際標準である ISO14067 や GHG プロトコルに準拠した GHG 排出量算定規定を策定し、本規定を基としたシステム構築を完了しました。本システムにより事業者算定はもとより商品別カーボンフットプリント値を算出することが可能となりました。またサプライヤー企業から資材別の GHG 排出量一次データを収集、購買金額ベースで約8割をカバーしており、精度鮮度の高い算定を可能としました。
はい。続いてお伺いしていきたいのが、2020年に発表された中長期 ESG 目標、共生ライフビジョン2030なんですが、こちらでは事業に使う再生可能電力の比率を2030年までに 100% にするとされていますが、こちらの進捗状況はいかがでしょうか？
はい。2020年10月に公表した際の実績は2019年のものですが、ユニチャームグループ全体で 3.6% に過ぎませんでした。
はい。
これを10年間で再エネ比率 100% にまで移行するのは容易ではありません。はい、さらに当社は様々な国地域で事業を展開しており、再生可能エネルギーの調達難易度は様々で、一方的な指示では前に進みません。そこで全てのグループ法人に対して、2030年までに再生可能エネルギー 100% へ切り替えるための調達ロードマップの策定を要請しました。現在はこの計画に基づいて切り替えを推進しております。実績としましては、2020年に 4.1%、2021年 7.3%、2022年 11%、2023年 22.8% と着実に推移し、2割の大台を超えたところです。ちなみにこのような推移を踏まえて昨年秋に RE100 へ加盟しました。
はい。さあ、そして第12次中期経営計画で女性を起点にした発想でプロジェクト L と名付けられているプロジェクトなんですが、国地域の特性に合わせた生理用ナプキンを展開されたり、生理について気軽なく話せる世の中を目指していると伺いましたが、これ国地域の特性で生理用ナプキンを展開って非常に興味深いんですが、このあたりのお話いかがでしょうか？
はい。そもそもですが、本年2024年よりスタートする第12次中期経営計画をプロジェクト L と命名しましたが、この L にはレディ、ライフ、ラブの3つの意味を込めております。まずレディを起点として常に発想をフォーカスすることで、すべてのお客様のライフ、生活のポシビリティーズ、可能性を拡大し、価値ある商品サービスを創造することで、ラブ、愛、慈愛に満ち溢れた共生社会の実現に貢献することを目指しています。よって女性を起点にすることで全てのお客様の質の向上ができることを狙っており、必ずしも女性向けの商品サービスしかやらないわけではありませんので、その点は誤解のないようにしていただきたいと思います。
はい。
しかしながらご質問いただきました生理については、多くの女性にとって悩みの種となっていることも事実ですので、当社としましても様々な取り組みを進めています。まず日本ではソフィーみんなの生理研修を実施しています。これは2019年に生理について気兼ねなく話せる社会の実現を目指して発足したハッシュタグノーバックフォーミープロジェクトの活動の一環として2020年から開始しているもので、これまでに約400を超える企業や団体に受講いただいています。受講された方からはチーム内の関係が良くなった、周囲がサポートしてくれるようになったなどの声をいただいています。 また当社は事業を展開する国地域の状況に応じて様々な支援活動をしておりますが、インドではプロジェクトジャグリティと題した活動を2022年より展開しています。ジャグリティとは現地の言葉で目覚めを意味し、インドの農村部における生理用ナプキンの認知度向上と普及を目指すとともに、当社の商品を通じてインドの女性に就労機会を提供し、経済的自立を促進することを目的としています。2023年度はウッタルプラデシュ州のブラドシャール地区とラジャスタン州のシーカル地区で新たに100名の女性起業家を選出支援しています。また本プロジェクトでは選出された女性起業家を中心に農村部の女性を対象とした月経に関する正しい知識を広めるための啓発活動も展開しています。もちろん商品についても様々な提案を継続しています。この際に当社が大切だと思っておりますのが、世界共通で必要とされる漏れないや蒸れない、違和感なく使えるといった基本的な機能と、国や地域によって多様な文化や風習に応じて柔軟にカスタマイズすべき機能だと思っています。この辺のバランスを踏まえた適度なチューニングが非常に大切で、これは現地で生まれ育った社員でなければできません。よって、共振の経営によって社員を育成することが重要なのです。いくつかユニークな商品についてご紹介します。タイでは高温多湿な気候でも快適に生理期間を過ごすために蒸れを感じにくくひんやりとしたクールタイプのナプキンや活性炭配合で匂いが気になりにくいナプキンなどを発売しています。またインドでは抗菌シートを採用しお肌を清潔に保つタイプのナプキンを発売。中東のサウジアラビアではオリーブオイルをスキンケアに用いる文化風習が浸透していることを踏まえてお肌に接するシートにオリーブオイルを塗布したナプキンを販売するなどしています。また中国では生理期間中はお腹を温めた方が良いという文化があることから温感タイプのナプキンを発売するなどしています。
なるほど。非常にユニークな取り組みで他の国で発売されてナプキンも試してみたいなというふうに思いました。さあ、そしてこの数々の取り組みによってユニチャームは ESG に関して何年も前から高く評価されているということなんですが、ここまで高い意識を ESG に対して持ち続けて実践してこられたというのはなぜなのかというところをぜひ教えてください。
はい、端的に申し上げると社会課題の解決そのものが事業活動となるように心がけているからだと思います。ユニチャームは創業間もない1963年に生理用品事業を開始しました。当時日本では生理用品は薬局の片隅でひっそりと販売されるような商品であり、機能面でも様々な課題がありました。このため多くの女性は就学や就業などの社会的な活動を生理を理由に諦めなければならないなどしていました。このような社会課題に対し、品質の良い生理用品を必要とする方がいつでもどこでも簡単に手に入れられるようにすることは当社の使命だと思って取り組んだのです。その後、生理用品でトップメーカーとなった当社は、新たに社会課題となりつつあった育児に着眼しました。当時日本では布製のおむつが主流で、育児をしながら大量の洗濯に追われるなど、家事の負担が大きな課題となっていました。もちろん海外ブランドの紙おむつは販売されていましたが、価格の割に品質が伴わず、多くの家庭では受け入れられていませんでした。そこで当社は伸縮性の高いギャザーを採用し、漏れや漏れを徹底的に防止したベビー用紙おむつムーニーを1981年に発売しました。その後1992年にはパンツタイムの代弁士となるムーニーマンを発売するなど育児習慣の変革に貢献しました。この取り組みは1995年に発売したライフリーリハビリ用パンツへとつながります。日本は全人口に占める65歳以上の割合である高齢化率が1970年には 7% を超えて高齢化社会となり、1994年には 14% 超の高齢社会に突入していました。当時の日本では寝かせておいてあげることが優しさだといった間違った解釈から欧米と比較して在宅介護で約3倍、施設介護では約5倍もの寝たきりが発生していました。このような社会課題に対し、寝たきりゼロを目指してをスローガンに自分で上げ下げでき、毎日のトラブルでも漏らさないライフリーリハビリ用パンツを発売しました。
はい、
どれもこれも事業そのものが ESG であり、SDGs への貢献となるようにデザインすることを心がけておりますし、これから外れてしまいますと結果として成果も生まれませんし、継続もできません。
はい。そしてさらに2030年までに不織布吸収体事業で世界一になるという目標を掲げていらっしゃいますが、この目標に関してはいかがでしょうか。
ユニチャームが目指す世界一とは、2030年までに不織布吸収体事業で世界一になることです。これを社員一人一人が理解納得共感し、自分が主役となって達成に貢献したいと思ってもらえるようにするべく、相対価値と絶対価値のそれぞれで具体的にしています。まず相対価値としては、売上高 1.5 兆円、コア営業利益率 17%、世界シェアナンバーワンです。ちなみに2023年度の実績は、売上高9418億円、コア営業利益率 13.6%、世界シェアでは第3位となっています。対して絶対価値とは、コーポレートブランドエッセンス、ラブやポシビリティーズを象徴するユニチャームでなければ生み出せない商品サービスを通じて、不快不便、不衛生などの負を解消し、生きる喜びや楽しさの実感、夢の実現に貢献することです。相対価値、絶対価値のどちらもかなり大きな目標ですが、やはり社員がワクワクするような大きな目標でなければ楽しんで取り組むことはできないと思います。
はい。それでは最後に上田さんの思うユニチャームらしさについてお聞かせください。
はい。真面目なところだと思います。当社の社員と話をしていただくと実感いただけると思うのですが、社員一人一人がパーパスである SDGs の達成に貢献するや、ビジョンである共生社会の実現を真剣に何とかして現実のものとしようとしています。しかしながらこれは容易なことではありません。それは現場で実務に従事している最前線の社員が一番よく知っています。けれどどんなに難しいことでも私たちが諦めたらおしまいだと真剣に取り組み続けています。本当に大変な仕事が多いのですが、できるまで愚直にやり続けますと頑張ってくれる社員が本当に多いのです。このような真面目な社員こそが当社の最も大きな資産だと思います。
はい。今日の上田さんのお話からも上田さんの真面目さも伝わってきました。
ありがとうございます。
ということで、ここまで2回にわたりユニチャームのパーパスや中長期の目標、ESG の取り組みを詳しく伺いました。上田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今よりもっと幅広く情報収集したい。そんなあなたに日経電子版。重要なニュースを厳選配信。読むべき記事をおすすめする機能で世の中の動きを短時間でつかむ1日15分の成長習慣日経電子版はじめの1ヶ月無料日経電子版をオフィスで使う日経電子版4オフィス仕事のための情報だからチームや組織での法人契約がおすすめです日本経済新聞の確かな情報を PC やスマホで場所を選ばず自由に使える日経電子版4オフィスで検索ESG A to Z この番組は東京証券取引所クイック日本経済新聞社の提供でお送りしました投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします
ESG A to Z あっという間のエンディングですさて今日の前半はクイック ESG 研究所長鍋井博史さんに動物のストレス負担などに配慮するアニマルウェルフェア動物福祉について企業の取り組みなどを解説していただきましたそして後半ではユニチャーム上席執行役員 ESG 本部長上田健二さんに環境面の取り組みなどについて伺いました今日の放送は皆さんの投資の参考になりましたでしょうかここまで滝口ゆりながお伝えいたしました。それでは皆さんありがとうございました。